インターネットラジオ風の響きへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペルをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティはピーターと
シオンです。
よろしくお願いいたします。
はい、夫婦でドタバタラジオ今日もスタートしていきますけれども、今日は何日でしょうか。
今日はコンサートがありました8月15日の土曜日に収録をしています。
収録ですね。
はい。
はい、ですね、なんとコンサートの直後ですよね。
はい。
興奮冷めやらぬ状態って言いたいんですけれども。
はい。
全然冷めてますよね。
ひとしきり今コンサートの話を。
もうお腹
いっぱい。我が家でしていたところなので。
はい、ですかね。
はい、
はい、それではですね、合間にいろいろ話していきたいというふうに思います。はい、それでは1曲目に入っていきたいと思います。
作詞作曲茅野美代子さん、ここからギフツバージョンでお聴きください。
はい、1曲目聴いていただきましたですけれども、
はい、寺田誠吾さんからのリクエストを、
はい、まずはね、
いただきました。
はい、コメントをですね、
はい、
読んでいきたいというふうに思います。先日四日市シオン協会で、行われたバーベキューに呼んでいただきました。もちろん四日市ステイ中のいっちゃん、ダビ君もいましたよと。これはですね、私たちの娘と息子がですね、うちの奥様の実家の方に、
はい、
帰ってましてね、それでその間本当に四日市の皆様にお世話になりました。また
お世話になりました。
聖子さんたちにも本当にお世話になりました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、会場には山ピーさん、山下牧師、
はい、
力作のツイスターな流しそうめん装置、あれ私見たことないんですけれども、ここでねちょっと聞いてみたいと思いますけどもね、ツイスター流しそうめんってどういうやつ。写真の
もの2つ流れるとこあるんだよね。
何何
流しそうめんで2つ流れるところがあって、
うんうん、あれで自家製っていうか山下牧師が作ったやつ。
そう、組み立てた
やつ。
昨年バージョンアップしてた。
バージョンアップしてましたね。
それでこの回っていくの、
回って、
うん、
その後一直線。
へえ、すごい。それで流しそうめんでやるんだ。というようななんか装置があったってことですね。大人も子供も大盛り上がり。ダビ君はひたすら往復して遊んでましたよ。バーベキューすごく美味しいお肉をお腹いっぱいいただき最高。初めて見たのですが、フランスパンを炭火で焼いてました。これがもう本当に美味しく、僕は焼いたフランスパンにバターと、なんていうんですか、これ小豆をトッピング。これまた絶品。ちなみにこのフランスパン&炭火のアイデアは太田早苗牧師。さすがですね。ドヤ顔もさすがでした。どうそういうね、ということなんでしょうけども、他にもスイカあり、花火もあり、最高に楽しい時間でした。四日市シオン協会の皆さん、ありがとうございます。来年の夏も呼んでいただけると信じて、今からお腹を空かしておきますね。このバーベキューの時、まだ四日市ステイの始めだったいっちゃん&ダビ君に、四日市は楽しい?と聞いたら、いっちゃんがみんなテンション高すぎてノリが何か違う。とでも楽しいよ。いつも帰る頃には寂しくなるもんって言ってました。ちなみに僕は水鉄砲を持ったダビ君に追いかけられ、さすがマジキのジュニア。と思いました。今頃いっちゃん&ダビ君は四日市が懐かしいって言ってるかな。次は冬休みにいちご狩りに来てね。次こそはちゃんぽんさんもっていう風にね、書いておりますけれども、
今回初めて、
うん、
ブルーベリー園に娘と息子は、
はい、
行って。
初めて？
いちごはあるんですけど、うんうん、ブルーベリーの方は前回、うんうん、なんでダメだったんだっけ、台風で行けなかった。
ああ、そうなんだ。なんか寂しい。今どうですか？懐かしい。寂しい？
懐かしい
です。ああ、そうですか。はい、というようなことですけれどもですね、非常にお世話になったと。また四日市楽しいですからね。
そうですね。
バーベキューとかいろいろやってですね、うん、みんな優しいし楽しいしですね。はい、またですね、本当に、冬も私も行ければなと。
そうですね、
に思いますね。
はい、
はい、それでは次の曲に入っていきたいと思います。
作詞作曲中本裕樹さん、小ザナ、どうぞお聴きください。
2曲目聴いていただきましたですけれども、曲はですね、中本くんの細田ですね、
はい、
今日のコンサートですよ。
新しい試みでしたね。
はい、何が新しい試みだったんでしょうか。
この中本裕樹さんの、
はい、はい、今回ですね、はい、中本くんが初めて心ゴスペルに出ていただいてですね、はい、でコントラバスのソロバージョン、
はい、
我々は本当にお祈りしてですね、うん、もういろいろ備えていきまして、で今回はですね、中本くんにコントラバスちょっとソロで弾いていただければっていうんで連絡したんですね。でそうしたら中本くんはもうそのつもりで準備していましたと、ね、電話かかってくるの今か今かと待ってましたっていうね。でお休みはもうお仕事をねなさってるのでね、お休みはもうすでに取ってたと。すごいなということで、もう神様に先に言われていったんだそうですね。心ゴスペルに出るんで準備しなさいみたいに、本当に素晴らしい信仰で、されていましたですけれども、実際的にも良かったですよね。コントラバスで主よあなただけというね、曲だったんですけれども、どうでした？
ステージの中央にいるわけではなく、
はい、
向かって右側で、
はい、
でスポットライトを浴びてっていう、シチュエーションだったんですけれども、はい、どんどんこう深みにな
んか引き込まれるような、
引き込まれていく感じで、すごい良かったですね。
なんかコントラバスってなんかソロに向いてるんでしょうかね。すごいなんかこう
低音でいいですよ、ね、
低音でなんていうんですか、静かというか穏やかな雰囲気もありつつ、そういうなんか深みがこうねあるような感じしますよね。
私は多分初めて、
うん、ああいう感じで聴きました、
ね、コントラバス聴くと思うんですけど、すごく良かったですね、
はい、今回はそのエルサレムのですね、
はい、
大きな愛をの奏楽に入って、
はい、
そこからソロに入り、そして今度は、ラスポーザのこう曲にこうスイッチしていくというですね、
はい、
うん、ね、いつもはそのチーム間においては映像を挟んでいるんですけれども、今回はそこの部分に関しては、曲でつないでいくっていうですね、まあ、何度かやってるんですけれども、今回、まあ、ちょっとそれがピタッとハマったかなっていうふうに私の中ではね思わさせられるんですけれども、
あと一番最初 の、
はい、
ローズマリーさんから、はい、カム&ワーシップに、
う
ん、もうそこもつながってます
よ ね、 そ、 すね、そこもこのドラムをこう叩いて、うんうん、つなげるという、うん、そういうような感じでやってましたんですけれどですね、うん、それとですね、中本くんとあと、バイオリン何人かで、ギフスの輝く光の中でバックでやっていただきましたんですけどですね、 よかったですね。なんか弦楽器とあの曲がピターッとこんなにも合うんだなって思ってですね、すごいというふうに思いましたですけどですね。
はい、
あとね、やっぱり中本くんは、やっぱり本当に神様に導かれて来られたんだなというふうに思いますし、また今オーケストラの働きが進められていっている中で、すごくやはりオーケストラにおいての主の手というのはすごい大きいなということですね、思わされましたですね。
はい、
はい、明日、つまりですね、今日で言いますと、明日日曜日、
はい、
ね、日曜日の礼拝でも、
はい、
賛美をね、
特別賛美、
していただくと、はい、この放送聞く頃にはもうすでに終わって、ね、
はい、そうですね、
あとのお話になるんですが、ね、また素晴らしい、賛美になるというふうに思いますけどね。さらに、そういうコントラストバスを含めた、さらにいろんなこのオーケストラの楽器がどんどん用いられていったらいいなというふうに思いますよね。
はい。
はい、それでは、3曲目でしょうかね。はい、行きたいというふうに思います。
作詞作曲、佐田京子さん、新しい歌を持って、どうぞお聴きください。3曲目を聴いていただきました。引き続き今日の、心ゴスペルの話をしていきますが、次は映像のお話を。
はい、
はい、
そうなんですけどね、今日は多分結構今までで最高の人数だったんじゃないかなというの
が、500人入るところですけど、
500人、いつもザ・高円寺って何度かね、させていただいているところで、あそこ300キャパなんですよね。
あそこ
がもういっぱいになったなっていう印象は以前にちょっと感じたんですけども、
はい、
それとともに中野0号は500人キャパですから、そこはいつもそんなにかなっていう感じだったんですけど、今日はなんか
そ
のザ・コインジの埋まってる印象、ちょっと同じ印象ちょっと受けたんですよね。だからどのぐらい来てるかっていうことはちょっとまだ分かってないんですけども、チケットの売り上げは過去最高だそうです、
はい、
ね、本当に感謝したいと思います。神様ありがとうございます。はい、ということなんですけどね、黒字になってるか、っていうのはちょっとまだ聞いてないんですけれどもね、はい、はい、それとともに映像ね、映像なんですけどね、今回は、各パートで、
はい、
今回実は初の試みだったのは、これ裏方の話なんですけども、今まではやっぱり映像で、そのプランナーのヨハネ君が、映像部でもあるので、ほとんどヨハネ君が全部作って、で、映像をですね、5、6個とか7、8個、自分で作って、それで流してたっていうのがあったんですけども、今回は、ちょっと振ってみようと、
はい、
いろんな方々にディレクターをお願いして、
うんうん、
それでいろんな方々に編集をお願いしてということで、ちょっと分担をですね、ちょっと役割分担みたいな感じで、ちょっといろんな人に奉仕をですね、していただくと、その映像のっていうことでやっていただいたのが一つ、ですからね、いろんなカラーのがちょっと今回ちょっと出てきたのかなと、
うん、そうですね、
全部ヨネ君じゃなくてね、一部ヨネ君がやって、いろんな方々が今回編集したっていうのがあって、で、私は結構いろんなこうカラーが出てきて、なんか良かったんじゃないかなというふうに思いますし、あとアニメーションというかですね、
はい、
今回はですね、ミキさんに、ね、 あの、かつて、はい、映像祭でも優勝経験のある、ミキさんにですね、書いていただいたんですね。で、元となったお話が、まあ、元というかそのままだったんですけども、夜吹きの話だったんですね。はい、どうでしたか夜吹き。わかりにくい面あったのかな。
いや、もう、聖書を、まあ、私たちは知っているので、
うん。ああ、そうですね。知ってる人にはまあそうかもしれない。
なので娘も今回、ええ、あのその場にいたんですけど、はい、コンサート会場に、ええ、聞いてみたらやっぱり聖書を知っているので、うん、あのそれは十分理解できたっていうふうに言っていましたね、う
ん
う
ん
う
ん、絵がね、はい、ミキサータッチが
そうですね
独特で、
う
んうん
はい
ね、私は本当にいいなと、ええ、いうふうに思うんですけどもですねはい、はい、あの今回動きをまあテーマというかテーマはあのソングオブライフっていうのがテーマがあってね、はいまあ、それは命の歌とですねいうあの、歌なんですね、まあ、歌というかテーマなんですけれども、はいまあ、そこに、まあ、裏打ちされているのが呼ぶ気の主は与え主は取りたもうというですねあの、まあ、一つの一節があるじゃないですか、
はい、
でそこの中で神様に与えられるっていうのは非常に大きな恵みなんだっていうようなことの中でですね、うん、ちょっとまあ話の展開がありつつですね、で、それは、あの、歌にもつながっていくっていうようなお話の流れがまあ一つありましてね、それで一応今回進めたということがあって、まあ、呼ぶ気っていうことをね、はい、まあそういったことに絡んでるわけですけれどもね、まだまだちょっとわかりにくい部分もあったのかなというようなことを思いますけれども、非常に私としては、良かったなぁと。特にですね、呼ぶ気をこう前半後半に分けて、
そうですね。
それをこう二つ、まあ、ギフツの間にちょっと入れたのが、はいはい、今回は初めてだったんですね。ギフツさんもいつもギフツ出てきて、ずーっとギフツ歌うっていうような感じなんですけど、うん、そこの間に入れたことでちょっと、一つね、インターバルが置けて、全体がちょっと厚みが増したかなぁって私はちょっと感じて、まあ、プランナー目線ですけどですね、はい、ね、本当に神様が、祝福してくださったなというふうに思います。
はい。
はい。それではですね、次の曲に入っていきたい。まあ、最後の曲でしょうかね。
はい、そうですね。
はい、入っていきたいというふうに思います。また、さらにですね、映像に関してもいろいろこう、このうち立て上がっていけば、まあ、映像を神様に用いてくださるというふうに語っていますし、本当に今回もですね、コボロコスプレで映像と、それから、まあ、もうやはり賛美が中心でしたけれども、本当に主は祝福してくださったなというふうに思います。
次回は12月23日。
ということですね。
同じ場所。
同じゼロホールで、はい、小ホールで行われるということで、それに楽しみにしていただきたいというふうに思います。
は
い、
では、最後の曲になります。詩編125編作曲、瀬野口彩さんです。どうぞお聴きください。
皆様いかがだったでしょうか。インターネットラジオ風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティはノアテルミさん、鈴谷さんです。それではさようなら。